スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする、株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい気づきや発見があるので、そういったことをお伝えさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今週のタイトルは、はい、寿司楽味ができましたですね。
そうですね、今月11日オープンの寿司楽味というですね、はい、お寿司屋さんの話題をお届けしたいというふうに思います。
うん
うん、ね、寿司というのはですね、魚へんにうまいと書いて一文字の寿司の方なんですね。で、楽味という名前はですね、楽しく味わうと書いて楽味というお店なんですね。
この3文字だけでとても贅沢な感じがしますね。
そうですね、場所はですね、祇園のあたりになりまして、はい、花見麹の白川を東行って北側にあるんですけどね、白川っていうのは花見麹を境に西と東で場所が違うんですよ。うん、でよく桜のスポットとかドラマの撮影で使われる辰巳神社にある辰巳橋、あれは花見麹通りより西側にある白川ですので、まあ、いわば新橋の一本北側になるんですけれども、はい、花見麹通りで大きくこう白川は南下しまして辰巳橋に行くので、花見麹通りより東側っていうのはその若干北側にあるんですね。古門前通りより上側に、はい、でそちらの花見麹の北側の白川を東入った北手にあるというお店なんですね。
もういい場所ですよね。
そうなんです、春になるとね、こちらの白川も桜が満開になりまして、
そうですよ、たくさんの人が溢れるところですよね。
ですけれども、外観もです特徴的でしてですね、はい、蔵をイメージした真っ白に塗り込められた平べったい建物とでも言いましょうかね、そういうプロポーションしてますので、すごいお分かりになられると思いますね。で、玄関はですね、中央部分にこう銅製の自動ドアをつけましてね。
あ、銅製のこれまた自動ドアなんです
か。自動ドアなんですよ。手動ですと大変重たいですので、
そうなんです、どうやって開けるのかなと思っていたら、
電気仕掛けで見て開くんですね。
この銅製の扉を使うところっていうのあるんですか。
そうなんです、これね、もともと大室の仁和寺のあたりにあった大きな邸宅の蔵に使われてた扉なんですね。でそれをリサイクルいたしまして、今回この楽味さんに持ってきたというところなんですね。
とってもいいドアですね。そしたら、
正方形がこうひし形に張り込められてましてですね、なかなかその銅の扉って見る機会少ないんですけれども、まあボッテガみたいなこう模様してますよね。
まあボッテガ、そうベネタのブランドですね。そうボッテガベネタみたい
な銅の扉なんですね。ですのでね、すぐ分かれると思うんです。実はこのね、寿司楽味はですね、
はい、
京都でも有名な祇園佐々木さんというところが手掛ける、
京都の予約の取れないお店といえば、
そうなんです、
佐々木さんですよ
ね。あのお店が手掛ける寿司のお店なんですね。はい、で今回私どもがそれを設計させていただきましてですね、無事オープンということなんですけれども、
なるほど。なんか祇園楽味さんというお寿司屋さん、なんか5、6年前にオープンされたとこありますよね。
そうですね、ちょうど漢字ミュージアムの裏側にですね、
祇園、はい、町の南側ですよね、
はい、楽味という、まあ、こちらも和食料理店ありますけれども、はい、今回の寿司楽味は寿司専門店ということで、
お寿司専門ということで、はい、
本格の江戸前寿司でしょ提供してくれるんですね。
はい、
で本店の祇園佐々木さんの方もですね、ミシュランの方に予約が取れない店ということで、
そうですよ、2つ星で9年連続獲得と、
ね、紹介されてますのでね、ぜひ美味しいお寿司食べに行っていただければと思うんですけれども、はい、全8席のカウンターなんですね。
あ、8席なんですか。
そうなんですよ。ですので本当にこじんまりとしたちっちゃなお寿司屋さんですので、まあ、そういう意味ではこう和気あいあいと楽しんでいただけるしという、板前さんとの距離も近いですしね、はい、っていうところなんですね。
また予約が取れないでしょうね、8席しかなければ
そうです、ね、ただね、この寿司楽味さんは2部制を取られてましてですね、前半と後半とお客様が入れ替われるようになってるんですね。
あ、なるほどね。
ですので前半が夕方6時から、後半が夜の8時半からということですので、こう合計16人の方が楽しんでいただけるようになってるんですね。
へー、
そこで工夫したところはですね、2階にこうウェイティングサロンと呼ばれるちょっとバーみたいな待合室があるんですね。あ、
この写真見させていただいてますけど、これバーではないんですね。
8時半の 後半のお客様が早くいらっしゃった時にですね、はい、その上で、まあ、シャンパンでも飲みながらですね、ちょっと待っといていただこうということで、ウェイティングバーを上に設けているという、その二段構えなんですよ。
また大きな窓がありますから、うん、景色を見ながら少し楽しめるというような感じですよね。
白河の桜を満面に見ながらですね、
こう、
そう
ですよね、
桜の季節は楽しんでいただける仕掛けにもなっているというところなんですよね。だからまあそのあたり、さすが行きというかね、こう待っといて、道端で待っといてもらうんじゃなくて、上に上がって中で待ってもらえるスペースを作ってるというのはね、大きさだなというところですよね。
特にオープンね、寒い時期ですから、寒い時にはこの上で温まって、そしてからお寿司を食べると
。そうなんですよ。
いいですね。
内装に目をやりますとね、
はい、
1階のお寿司屋さんのところは、美獣さんのヒノキと言いますから、まあ、基礎ヒノキですね、
はい。
基礎ヒノキの一種の一枚板をですね、こう、L 型に使いまして、8席確保しているのと。
やっぱりお寿司屋さんといえばね、あの、カウンターですよね。
そうなんですよ。
まずそこを見ますけど、うん、
ね、で、ちっちゃなカウンターもそのカウンターの奥につきまして、はい、こう二段構えでこう料理を出したり、できるようになってるんですね。
なんかあの美醜ヒノキ、今回私も存じなくて、うん、あの調べたんですけど、はい、なんかあの長野県南西部、うん、木曽川上流の渓谷木曽谷に生育する樹齢300年以上ものの天然のヒノキと。
そうなんですよ、美醜ヒノキ、あのおっぽの王って書くんですよね。
そうなんですよね、おっぽの王の州の。全然知らなくて、こう素晴らしいヒノキなんですよね、要は。
そうなんです。あの、いいヒノキでね、材木屋さんに行って、あの、一緒に選んだんですけどね。
はい。
で、内装の方はですね、すき家作りと言いまして、ちょっとこう遊び心を加えたようなね、網代天井をつけたり、床飾りをつけたりと、いうようなデザインを作らせていただいているのと、あとちょっとね、関西風と言いますか、
杉
を使ってるんですね、内装に。
あ、杉は関西風なんですか？
そうなんです。赤みのある杉を使うのがこれ関西風でございまして、京都というかね。で、あの、江戸風は総ヒノキで総白木なんですよ。
あ、総ヒノキの総白木。あ、なるほどね。
真っ白けなんですよ、部屋の中がね。まあ、ただそれはちょっと味気ないよねっていうことで、あの、京都の、伝統的な杉屋のエッセンスを取り入れた話になっているところなんで、
この天井の網代がまたいい味を出していますよね。
で、それがあることでね、こう、しらじらしくなくてね、落ち着いたぬくもりのある空間になっているというふうに思いますよね。
はい。
あとはね、あの、その、一貫と書いてあるこう額がですね、あの、
はい、大きな額、これ正面にあるんですか？
そうなんですよ、うん、あのお寺さんのお坊さんに書いていただきましてね、
あ、
うん、その寿司の一貫とこの一貫して物事を何々するというようなね、意味合いのあるような言葉だと思うんですけどね、うん、
素晴らしい金ね、達筆の記号ですよね。
ですのでね、これまだオープンね、まなしですから、
はい、
これから人気が出て、また予約の取れない店に、ね、なると思いますので。
そうですよ、こちらも口コミ、ね、口コミで。
と思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいというふうに思います。
はい。はい、さて、今週は、くすし、楽味ができましたをテーマにお話しいただきました。はい、さて、今週もリスナーの方から、お手紙をいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、2019年が始まりました、
うん、はい、
どんな1年にしたいですかということです。ありがとうございます。そうです
ね、2019年ということでね、もう本当にそのなっちゃいましたけど、僕は今年これでね49歳になるんですね。
あ、
うん、
そうなんですね。名前さん、お若く見えますね。
うん、もう50歳の一歩手前ということで、もう大人にならなきゃなと思ってるんですけども、今年はですね、まあ、去年もたくさんねお仕事させていただきましたけど、さらにね、はい、あの、皆さんのお役に立てるようなねお仕事ができればいいなというふうには思うんですけれども、うん、まあ、そういった中で、あの、ローバー自身もね20年目を迎えるんですね。
記念すべき20年ですか。
うん、です僕は29歳の時に作った設計事務所でございまして、ま
あ、おめでとうございます。
20年目を迎えるという記念すべき年になるんですけどね、あの、まあ、すでに聞いてるお話として、例えば、いろいろ遠いところでこうリゾートホテルをね計画してくると、
おお、
というような話もありますね。そういった話もね。
それは日本国内ですか？
日本国内なんですけれども、ちょっとまだ場所は言えないですけれども、そういったところで計画を進めてますので、
はい、
まあ、そういうのも出来上がったら楽しいなとも思いますし、あと個人的な目標としてはちょっと痩せたいですよね。
野村さんは、すごいダイエットをね、
うん、
昨年も頑張っておられましたけど。
たまに、一年発起してやるんですけど、すぐ挫折してしまいますからね、ちょっと。
どうしてもお付き合いとかね、飲む機会も多いでいらっしゃいますからね。
結果を出したいなと思うんですけど、まあ、結構その顔がね、小顔なもんですから、
ね、ね、
あのラジオの方分かられないと思いますけれども、あまりそうは見えないんですけども。
本当に小顔の端正なお顔を出していらっしゃいますよ。
結構ね、お腹周りがね、がっちりしてて、悩みの種といえば悩みの種なんですけど。
運動なんかいいんじゃないですか
ね。そうですよね。
ウォーキングとかね。ご自身が手掛けられた物件を身がてらの 運動とか。
なるほどなるほど。
どうですか？
ね、そうですね、そういうのもやったり、まあ、ジムにも通ったりとかね、してたんですけれども、あとはね、社員旅行をね、去年もやったんですけれども。
はい、どこ行かれたんですか？
金沢の方に一泊二日で行って、大変ね、個人的には楽しかったので、今年もぜひ実現させたいなというふうに思うんですけど。
やっぱ20年目だし、何か、豪華な旅なんですかね。
まあまあ、豪華というかね、思い出に残るようなね、みんなの思い出に残るようなものがしたいなと思うのと、まあ、スタッフも大体これで15、6人になる予定ですからね、はい、今年は。だから、そういう意味では大所帯になってきます
よね。大所帯ですよね。
何か面白いことができればな、というふうには思いますよね。
なんか20周年のイベントとかされないんですか？
あ、それはね、まあ、まだこれから考えますけれども、京都はその100年とか200年の会社がありますから、大阪とかね、東京行くともすぐやらはるんですよ。多分ね、20年ぐらいでは何をこいつやっとんねん
って、まあ。昨日みたいな感覚に取られますよね、20年
で。せめて50年ぐらいはね、という感じかなと思ってるんですけどね。
まあ、
うちわだけでちょろりんとやるかもしれないというふうなところですよね。ね、これから来年もね、オリンピックという話になって、
そうですよ ね、
出てきますよ。大阪万博もありますし、そういう意味ではこの京都の建築、まだまだこれから楽しみだというふうには思いますよね。
訪日外国人もまたこれからも増えるでしょうしね。
ね、今年もさらにね、いい年にしたいなと思いますけどね。
はい、
橋本さんは今年はどうしたいですか？
そうですね、うん、やっぱり今やってるんですけど、コツコツ勉強している語学だとか、
ほうほうほうほう、
あと京都検定の資格なんか挑戦したいなとか、
いいですよね、
やっぱりね、京都の方に住んでて、京都の人間を語るならば、ちょっと資格一つを持っておこうかなと。
なるほど、
思いますね。
京都検定も年々難しくなってくる
みたいですね。取れるうちに早く取っとかないと。
そう、頑張っていただかないというようなところですよね。
知識の財産を増やしたいなと思っております。
うん、まあ、このラジオの方もね、毎週続けていって、1年間ね、また今年皆さんよろしくお付き合いいただければというふうに思いますけれどもね。
年々ね、おはがきもいただきたいですね。
うん、そうですね。年の初めのご挨拶がてら、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は、郵便番号 602-8407。ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、7が3つです、はい、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今日は花見小路白川を東行ったところにある寿司楽味、祇園佐々木さんのですね、新しいお店のご紹介をさせていただきました。
ぜひ行ってみたいです。
そうですね、はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内は、私ローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。